イケメンですね。お前さ、一人で誕生日パーティーしたことってあるか？俺はいつもそうだった。と、ミオに問いかけるレーン。切なかったですよね。それにしても、あなたを産んだせいで、私も大切な人を失ったのよ。と、レンに言い放った、萬田久子演じる、水沢玲子。とんでもない母親ですよね。かすかな期待をも裏切られ、失望したレンが、産んだ日を忘れるくらいなら、俺なんか、産まなきゃよかったんだよ。と、禁断のセリフを吐いてしまったのも無理はない。
息子の誕生日を忘れるなんて、本当に信じられないですよね。で、呼び出したのが何かと思ったら、仕事のことでしょ、なんかもう利用されてる感じが息子からしたら、しょうがないですよね。
結局のところ、水沢玲子は、ミオとミコの父親である作曲家との恋を諦めて、レンを出産したということなんでしょうか、そして作曲家は、玲子と別れてから、ミオとミコの母親と結ばれた。
そしたら、例えば当時水沢玲子はいろんな人と付き合っていて、他の人と子供ができちゃったので本命である作曲家との恋は諦めなければいけなかったっていうことでしょうね。
それもありでしょう。まあそのあたり真実が未だわからないんでね、水沢玲子の恋に関してもなかなか感情移入ができない。だから単なる嫌な女っていう風に映ってしまってるのかもしれません。ところで水沢玲子を演じる萬田久子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
ミステリアスなポジションですね。自由奔放でクールな女性。大きく言うと彼女は過去に人気だった歌手の役なので、少し物悲しげなところを残し、気の強さも同時に見せたいなと思っています。女として自由に生きてきたけれど、きちんと母性は持っている女性なんだというところは表現していきたいと思っています。水沢玲子は歌手ですが、私自身息子がいる女優ですので、子供に対する愛情は人一倍あると思いますが、やはり女優であれ歌手であれ、普通のお母さんとは違うところがあると思います。自分とオーバーラップさせつつ、疑似として演じていて楽しく感じています。原作のイケメンですねを以前に見たことがあったのですが、オファーをいただいて内容を改めて見て、イケメンたちに囲まれてイケメンたちが出演するドラマに携わっていけるというのが楽しみでした。日本版のイケメンですねの脚本を初めて読んだとき、原作を見たときは韓流ドラマの王道と感じたんですが、ストーリーは同じでもうまく日本のドラマになっていました。不思議ですよね。やはり同じアジアでも空気感が違うんだなと改めて感じました。でもいずれにせよ、やはり若い男女の恋の駆け引きというのはすごく見応えがありますし、年齢関係なく純粋に人を好きになるという気持ちは変わらないと思うので、老若男女誰もが引き込まれていくストーリーだと思います。エンジェルという資格から入ってくる彼らは若いですが、50歳を過ぎた私が見ても主人公に置き換えることができ、ストーリーに素直に入っていけることができました。最初は幼稚っぽいドラマなのかななんて思っていたのですが、どんどんドラマに引き込まれていき、気がついたら毎回泣いていました。イケメンですねには恋愛要素だけでなく、登場人物たちの辛い生い立ちのストーリーがしっかりしているのも魅力の一つなのではないでしょうか。だからといってドロドロしていないので、みんなが愛すべきドラマになったんでしょうね。
そして一方、なんとなく本性を表し出したのがミオのおばさん、桜庭茂子。エイエンジェルの使用済みマグカップ売れるかな。まあ結局借金に追われていて逃げてきた感じではあるんですが、果たして彼女のこの物語における存在意義とは一体何なんでしょうか。
今はお金目当てっていう感じがするんですけども、何か重要な意味を持ってくれないと、今後のストーリー展開にちょっと面白みがなくなってしまいますよね。
ちなみに桜庭茂子に扮している井森美幸本人は、今回の役どころに関して、
この女は誰なんだろうという謎な感じですよね。お話が進む中で少しずつ下心じゃなく人情などが出てくるのではないかと感じています。そうであってほしいですね。気持ちの部分で徐々に人情が出てくる様子を表現できればいいなと思っています。見ている方々に、あれ、この人気持ちが揺れ動いて変わっていったんだというところに気づいていただけると嬉しいです。
さてさて、それから現場レポートの方には、今回のミオとユウキとのデートに関する裏話が。
撮影が行われたのは、夏休みを楽しむ家族やカップルであふれかえるとあるアミューズメント施設。その中のお化け屋敷のシーンからデートシーンは始まりました。ちなみにデックス東京ビーチの台場一丁目商店街にある台場怪奇学校、 このお化け屋敷の中に実際に入って撮影を行ったんですが、何度お化け屋敷の中に入っても慣れないみよりちゃん。出番を呼ばれ、懐中電灯を持ってスタスタと中に入っていく八乙女くんとメイクさんたちに、待って、先に行かないでと追っかける姿はまさにミコちゃんそのものでした。もちろん中ではお化け屋敷で働いている本物のお化けスタッフたちが脅かしているので迫力満点。上から落ちてくるお化けの人形にも本気で悲鳴を上げるみよりちゃんたち。3回のうち1回くらいは本当の悲鳴のような感じでしたよ。そしてその後のカレー屋さんのシーンでは、真っ赤なカレーを食すみよりちゃんと八乙女くん、そのあまりの赤さにびっくりしていましたが、味は美味しいカレーだったので、みよりちゃんも八乙女くんも本番前に美味しそうに食べている姿が印象的でしたよ。
なるほどね。まあ最後のバスの中でのデート、まああそこも原作からしてキュンキュンくる場面ではあったわけですが、ということでイケメンですね。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。